まずはじめにイエス様がお語りになった先ほど読まれた三条の水君の言葉を途中から読んでまいりたいと思います。マタイによる福音書でした。マタイによる福音書の6章の今度は31節から一部分だけです。31節から34節お読みいたします。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それらは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。この部分は本当に流れるような音楽の美しさを私たちに感じさせるわけであります。昔私が聖書のことを全く知らない方の目の前でこの箇所を読んだことがあります。お聞きになってくださったその方はですね、読み終わると本当に美しい文章ですねとおっしゃってくださいました。そのことを覚えております。イエス様はこの美しい言葉の中に私たちにいくつかのことを教えてくださっております。で、一つはそれは思い煩うなということです。4回も出てきます。思い煩うなというのはもともと心があっちにこっちに散らばって分散していくという意味だったそうです。あのことも気になってこのことも気になって、しかし確かに思い煩うこと心配事はたくさんあるけれども、私たちの父である天の神様が十分に分かって養ってくださってるから信頼してお預けしていこうと進めているわけであります。さてもう一つここから教えられることの進めは、それは順番順序についてであります。これらのものが皆あなた方に必要であることは、ご存知である。その次、何よりもまず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものは皆加え与えられる。求めていくにも順番がある。イエス様はその正しい順番、正しい順序をここで教えておられるわけです。まず神の国と神の義とを求めたら後のものが与えられると言っているわけです。そこで、今日皆さんと一緒に考えるテーマはこの順番についてであります。順序についてであります。何かうまくやろうと思うならば、何か良い成果を上げたいと思うならば、順序順番というのはいつも大切になります。例えば皆さんが台所で料理を美味しく作ろう、お鍋に火をつける前に水をまず入れなければなりません。水を入れる前にもやっておかなければならないことはたくさんあります。料理の野菜をスーパーから買ってくる、鍋に火をつけてから買いに行くなんてことはとんでもないことです。野菜を刻んでおく、全体のプランを大体立てておく、まあ、こんなふうに料理を作るためにも正しい順番というものがあるわけであります。イエス様は物事をなす順番、正しい順番を私たちに教えてくださいました。で、その一つが今この聖句にありますように、まずいろんな心配事はあるかもわからないけれども、神様の国を求めなさい。山積みだけれども、まず神様の国を求めなさい。そうすればあなたの心配している、思い煩っている問題も解決していく。 これが正しい順番であります。このイエス様のこの御言葉を、絵にして図にしたいと思います。こうなります。ですね、今更なんですけども、ちょっと言うのをですね、随分忘れておりました。で、私はですね、こうして何でもかんでも川原はですね、絵にしたり、図形にしたりにして説明しようとしております。で、これもちろんですね、聞いていただいている皆さんに分かりやすく伝えるというのがもちろんなんですけども、実は私自身の頭の中でですね、この聖書の真理を私自身が納得して、私自身がですね、こう整理をするためにこう図にしているんですね。どうも頭が悪いので、何でも絵にしないと分かんないようになってきちゃって、お育ちになったので申し訳ないです。本当に皆さんの中にはですね、こんなわざわざ絵にしなくても、神様の御言葉を、示されてズバッと、理解なさる方もいらっしゃると思いますけども、本当に、お付き合いありがとうございます。さて、このいろいろ思い煩い多いけれども、まず神の国を求めなさい。これ図にしますとこうであるわけです。つまり言ってることは、大きいものから小さなものへという順番であります。聖書の中を読んでいきますと、学んでいきますと、大きいものと小さなものがあるように思います。大きいものと小さなもの、先ほどの御言葉では、求めていくべき大きいものは神の国、小さなものは食べること着るもの、こんなふうにですね、聖書は大きいものと小さなものが存在する、そして大きいものは小さなものを産んでいくということです。当たり前です。親子でも面取りでもそうです。そしてもう一つ、大きいものも小さいものも共に大切だけれども、神様は大きいものを注視しなさい、見ていきなさいと聖書は言っているわけです。なんか難しい話になってきましたけれども、例を挙げます。大きいものと小さいもの、戒め、罪、命のお話をします。まず皆さんに質問します。皆さん、聖書の中にはたくさんの戒めがありますけども、一番大きな戒めは何ですか？一番大きな戒めは何でしょうか？すべての戒め、決まり事を全部生み出している一番大事な戒めは何でしょうか？それはイエス様は立法学者に尋ねられたときにこうおっしゃいました。先生、立法の中でどの掟が最も重要でしょうか？イエスは言われた。心を尽くして、精神を尽くして、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。立法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。つまり一番大きい戒めは、神様を愛して隣人を愛しなさい。はい、この戒めから全ての戒めが生まれてくるということになります。この一番大きなものに目を向けていく。さて2番目、じゃあ続いて、一番大きな救いとは何ですか？一番大きな命とは何でしょうか？これについてもイエス様はですね、おっしゃいました。こうおっしゃった。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。ここで言われていることは、 確かにこの世界の中には幸せなことや嬉しいことや喜ばしいことたくさんある。だけどそれらを手に入れても命、ここで言う命というのは90年そして80年で終わってしまう命じゃなくて永遠の命のことであります。この永遠の命を失ったら何の得になろうかとおっしゃってるわけです。もう一回申し上げます。この世の中には楽しいこといっぱいある。手に入れられたらいいなっていうことがいっぱいある。それを得るために僕らは一生懸命に働いて頑張ってるわけです。でもイエス様はおっしゃる。でもそれらを手に入れても、手にしたとしても永遠の命を手に入れなかったら何になる。無駄じゃない、ね、その一つ一つは無駄じゃないけれども、そして時々私たちはその夢が叶わない時、諦めた夢だって私だってたくさんある。だけどもしそれよりももっともっとはるかに大きい神様がくださる永遠の命を目指そうとおっしゃってるわけです。いかがでしょうか。大きいものと小さなもの、少し分かっていただいたでしょうか。さて3番目の大きいもの、それが罪であります。この罪の問題は非常に重要だと思います。小さな嘘も盗みもそして人殺しも同じ罪には変わりはありません。しかし聖書は大きな罪がある。そしてその罪は全ての罪や悪をどんどん生み出す罪である。その罪を、ビッグな罪を、実はその罪をアダムとエバが犯したために何千何万という種類の罪が始まって生み出されてきたんだ。全ての罪をまるでさなぎのようにどんどんどんどん生み出す罪があるならば、その中心の一番大きな罪は何でしょうか。何だと思いますか。それはこれだって言ってんです。神様を信頼せずに生きていこうという罪だ。ある方はこれを聞いてですね、首をかしげられるかもわかりません。なんでそれがそんなに大きな罪なんだと首をかしげられるかもわかりません。しかし最初の人類アダムとエバが犯した罪はこの罪だったんです。そしてこの罪は今も現在人の心の真ん中で動いて働いて、あらゆる罪を生産するマシーンとして働いているわけです。アダムとエバはこの創造主なる神様から離れて自分で判断して生きていこうと罪を犯したわけです。人間は、私たちは本当に抱えきれないほどの問題を一人一人が、抱えて苦しんでます。戦争、原発処理の問題、温暖化による気象異常、私たちは、これをどうするかと考える、実は私はですね、この秋に、有野台、教会で秋の講演会を、の講師を依頼されたわけです。で、依頼を受けてですね、ずっと考えたんですね。どういうテーマにしようか。もう抱えきれないほどの問題があるけれども、人間を一番苦しめている問題は何だろうか。よし、このテーマにしようって言って、この秋に、考えている講演会が、こういう講演会をしようと思っているわけです。つまり、誘惑の多いこの時代に、自分の心をどうやって守っていくか。自分の意志、自分の自制力をどうやって確 回復させてコントロールしていくか、崩れずにこの世界の中でどう生きていくかということを問題にしようと思っています。お祈りしていただきたいと思います。戦争をどう防ぐか、原発をどう処理するか、大問題です。でも罪や誘惑、悪とどうやって戦うかは個人の最大の問題ではないでしょうか。そのテーマを考える上で、この罪のからくりっていうかメカニズムを暴くことはとっても重要であると思います。まるで罪は怪物のようにですね、ようにどんどんどんどん力を増して子供を増やしてやってくる。どうやってこの怪物に立ち向かうか。私はですね、いろんなことをいろんな人たちと話し合いますけども、一番本当は尋ねたい問題は、あなたどうやって誘惑を退けてる、どうやって襲い来る悪の力をはねつけてる、本当はそんな話をもうとことんしたいと、そういうふうに思ってます。さてこの問題ですけれども、1979年、今から35年ぐらい前、私はバプテスマを受けてですね、2年ぐらい経って、3年ぐらい経って時の話、東京に住んでたんです。でクリスチャン2年目、私、有楽町の、これ有楽町の街をですね歩いている時に、映画の看板が目に入ったの。牧師さんから、河原君、映画を見るんだったら上品なもの、高尚なもの、良質なものを見なさいよ。例えばどんな映画ですかって、サウンドオブミュージックとか見なさいよとか言われてですね、その追いつけをずっと守ってきたんです。ところがこの有楽町の看板が目に入った、題名がエイリアン、芸術性が高くてすこぶるですね、怖いけどもすごい作品だっていうわけです。でこれ見てです、看板を見て、まず見たいなって、どんな映画なんだろう、やめとけばいい、迷いながらですね映画館に入っちゃったね。この映画ですね、どういう映画かというと、大した映画じゃないんですよ。地球外生物の怪物が出てくるわけです、ね、この宇宙船で旅をしていたらエイリアンに襲われて戦う、大きな強いエイリアンが一匹出てくるわけです。見終わって映画館を出て、怖かった、もうこれ終わるって、やっぱりあの先生がおっしゃったように、サウンドオブミュージック、ドレミの歌、エーデルワイスの世界に生きていこうと思ったわけですよ。本当に後悔したんです。それから6年経ったんだ。また街をブラブラ歩いちゃダメね。やっぱりね、目標を持って歩かないとね、私みたいな。ね、6年後、ブラブラ歩いてたら映画の看板が目に入った。それがこの看板わかりますでしょ、エイリアンじゃなくてエイリアン2、つまり続編なんです。続編、もう今度は騙されないぞ、もう今度は騙されないぞ、エーデルワイスの世界と思いながら、気になったのがエイリアンズって書いてある、つまり複数形だったの。うわっと思ってふって入っちゃったですね。もうちょっとだけ、もうすぐやめますので、この問題ですね。でエイリアンがですね、前回のように一匹だけではなくてですね、今度は 数十匹出てくるわけです。複数で出てくるわけです。で一匹だけでもとてもとても人間がかなわないのに、何匹も何匹も出てきて大暴れするわけです。もう主人公お手上げ、もうみんなやられていっちゃう。ところがこっからこの女性の主人公が考えたんです。こう考える。一匹一匹にもかなわない、待てよ、このたくさんのエイリアンを生み出している親のマザーのクイーンエイリアンがどこかにいるはずだ。一匹一匹を倒すのも容易なことじゃない。そうだ、これらの怪物の大元、全てのエイリアンを生んだ母なるエイリアンがどこかにいるはずだ。そいつを倒さないと戦いは続く。そして彼女はたった一人でこのマザーエイリアンに挑むために出かけていく。私見ててやめた方がいいってね、もう叫びそうになっちゃった。絶対無理だ。さあ私たちは今何を考えているかというと、エイリアンのことではなくてですね、つまり全ての罪を生み出す大元の罪があるということを考えているわけです、ね、一匹一匹、つまりは一つ一つの罪、強欲、人を憎む、高ぶる、一つ一つが本当に強力であるわけです。これらの一つ一つと戦うのは簡単なことじゃない。でも聖書は私たちに全てのこの罪、この大元の罪と戦う戦い方を私たちに教えているわけです。その戦い方、対峙方法は何でしょうか。こう考え、もし本当に最初の全ての罪を生み出す、生産していく罪が神を信頼せずに生きていく罪であるならば、その逆なんだ。逆、そう、神様を信頼して生きていく、毎日毎日いつもいつも神様どうか見守ってください、お支えください、私の心をあなたにお捧げします、何回も聞いてる、何百回も聞いてる。しかしこの生き方が罪に打ち勝つ生き方であるとイエス様は聖書のすべてのことを通してですね、私たちに教えておられるわけです。罪という怪物、これに唯一打ち勝つ方法はこれしかないんですよ。常に一番大きなもの、一番中心にあるものをちゃんと見ていく。これドミノ、ね、ドミノ倒し、いや、テレビでご覧になったことがありますよね。体育館みたいな大きなところでですね、もうものすごい時間をかけて使って大掛かりに並べていくわけです。で、この、ドミノ倒しっていうのは、初めのたった一個のブロックを倒すと、何千、何万っていうブロックがブワーッと倒れていくわけです。どんな大きな企業もね、これを狙ってるんです。どういうことかっていうと、大きな会社はこの最初の一個、最初の一個を探しているわけです。爆発的な商品のヒットも上昇につながる、最初につながる最初の一個が何であるかってみんな考えてる。私たちがこの世界に働いている力、つまり罪という怪物に勝利する力は何か。それはまさに神様に一日信頼していくこと、これが最初のドミノの一個なんです。いや、最後までこの一個なんです。 私たちの勝利は聖書に書いてある通りに始めから終わりまで信仰を通して実現されていく、この順番なんです。今日は勝利するための正しい順番について考えました、ね、最後にこれで終わります。最後にその正しい順番を行った人と、その正しい順番をしなかった人、間違った順番を歩んだ人と正しい順番をした人の人を紹介します。まずこの人、金持ちの若き国会議員、皆さんよくご存知です。若いけども金持ちの国会議員、ずば抜けたエリート中のエリート、この若き国会議員がイエス様のもとに来て現れて尋ねた。なんて尋ねたかっていうと、これ永遠の命を得るためにはどうしたらよいでしょうか。イエス様がおっしゃった、命を得たいのなら戒めを守りなさい。すると彼は言った、そういうことはみんな子供の時から守ってきました。するとイエス様が、あなたに欠けているものが一つある、持っているものをすべて売り払って貧しい人々に分けてやりなさい。この若き青年の頭の中を絵にします、図にしますと、彼が考えていたことはこうじゃないですか。つまり彼は一つ一つの良いことを積み重ねることによって永遠の命を得られるんだ、救いを得られるんだと彼はそう考えて努力していったんです。そしてあの悪いこともやめた、この習慣も征服した、そしてこの良いこともどんどん積み上げてきた。あと何か必要、なんか僕に不足しているものある。彼が何に目を向けていたかが分かりになると思います。自分の行い。しかし完璧に近い彼にイエス様が貧しい人を助けてあげなさいとおっしゃった時、彼はこれを聞いて悲しみながら立ち去っていったわけです。聖書は言います、この方法は必ず失敗するって、この方法は行き詰まるっておっしゃってるんですよ。悲しい結果になる。ところがですよ、このエリート完璧な国会議員ができなかったことをいとも簡単に クリアした人物が、彼が去った後にすぐ現れる。誰ですか？そう、ザーカイなんですよ。彼が去っていったすぐ後にもう一人の金持ちが現れる、ね、そしてザーカイは彼ができなかったことをやすやすとなり成し遂げるんです。ザーカイ言います、イエス様に、私が今まで苦しめた人に私の財産を施しますって自分から自ら言ったんですよ。このザーカイの頭の中、図にします、こうなる、あ、ちょっと待ってこうなる、あ、こうなった。ザーカイの頭の中はこうじゃないですか。これがあった、あーって私こんな生活してたのに、その私をこのまま受け入れて、このまま愛してくださってる。これが中心にあった。ここから何もかもが出始めたの。ここから良いことすべてが放出して吹き出していったんです。そしてザーカイは自分を縛りつけていた罪の怪物にこの方法で打ち勝ったんです。 皆さんはどういう方法で戦ってらっしゃるんですか。皆さんの頭の図形の中にはどんな図形があるんですか。あの議員さんのような図形ですか。皆さんの図形の中の中心にあるものは何ですか。そして皆さんの考える順番は正しい順番ですか。イエス様は私たちに大きいものを見失っちゃいけない、大きいものから見ていこう、もしこの世の中に過ちがあるならばそれは考え方が小さく小さく小さく狭くなることだ、この世界の中にもし正しい真理があるならばそれはその真理は私たちをもう草原のような広い広いところにね案内してくれる、そうおっしゃった。願わくば願わくば私たちの心の中頭の中の図形の中心にイエス様がいてくださるように本当に祈りたいと思います。そして願わくばそのイエス様から全てが始まる道を私たちが選んでまいりたいと思います。最後にもう一度マルコによる福音書電気をつけていただいて、マルコによる福音書の6章25節先ほど読んだところであります。31節からもう一度読ませていただきます。6章の31節そんな意味でもう一度読んでみたいと思います。31節だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い煩うな、それは皆神様のことを信じてない異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。信じてまいりたいと思います。